説教喜びあふれる石橋秀雄牧師です。
先週はイースターでありましたが、その夜、日本基督教団連動推進室発足記念大会が銀座教会で待たれました。まあ、イースターこの史実でありますから、この発足記念大会によって、まあ、教団が変わった、伝道に燃える教団として変わったというような歩みをしたいと願っておりますが、この発足記念大会で、近藤勝彦先生が講演をしてくださいました。東京神学大学の学長の近藤先生は、この3月31日をもって学長の任期を終えられました。そのお話の中で、私の学長の任期はあと5時間ですとおっしゃって講演をされました。まあ、3月31日7時ぐらいから講演してくださったわけですが、あと5時間です、非常に熱のこもったお話をしてくださいました。救われた命を伝道にというテーマで、非常に熱く語られまして、あのように熱く語られた近藤先生の講演を今まで聞いたことはありません。まあ、いつも内容の深い、お話をしてくださるわけでありますが、あのように顔をこう熱くされ輝かせて、まあ、我々にとっては熱く語る近藤先生を見ながら、その顔が輝いているように見えましたが、本当に熱く語られました。先週の金曜日に伝道推進室の委員会がありましたが、信徒の委員があのように熱く語られると伝道に燃えないわけがない、まあ、こんな感想を述べておりました。近藤先生の熱く語られたお姿を思い起こすと心が燃える。そこで語られた主イエス・キリストの救いの喜びを思い起こすと心が燃える。主イエス・キリストのお言葉を思い起こすと喜びに心が燃える。どんな新しい状況にあったとしても喜びに心が燃えるという歩みを、生活をなすことが許されている。それが主イエスを信じる者の幸いであると思うわけであります。なぜ喜びに心が燃えるのか、どのような状況においても死ということに直面する、そのような現実にあっても喜びに心が燃えるという喜びはどのような喜びなのかということを、私たちは今日の聖書から教えられてくるわけであります。17節を見ていただきたいと思います。72人は喜んで帰ってきてこう言った。主よ、お名前を使うと悪霊さえも私たちに屈服しますと、72人が伝道に派遣されました。そして帰ってきて、もう喜びにあふれて、主イエスに報告をするわけであります。この伝道は大成功であった。お名前を使うと、主イエスのお名前を使うと悪霊まで屈服しましたと興奮して、弟子たちは語るのであります。18節を見ていただきますと、イエスは言われた。私はサタンが稲妻のように天から落ちるのを見ていた。蛇やサソリを踏みつけ、敵のあらゆる力に打ち勝つ権威を私はあなた方に授けた。だからあなた方に害を加えるものは何一つないと主イエスは語られています。主イエスの持っている力を弟子たちに与えた。主イエスはあらゆるものの勝利者としてその働きを成してくださる。その力を、権威を主イエスは弟子たちに授けたと語られてくるわけであります。したがってその力を受けて弟子たちは目覚ましい働きをするのであります。 力強い主の御言葉を語り、また病気で苦しむ者たちの病気を癒し、悪霊も屈服させた。勝利者イエス様の力がいかに大きいか、そのことを弟子たちは自分の伝道の技を通して深く強く知るものとなったのであります。目覚ましい伝道の成果が上がっているという見方を私たちはこの場所でするでしょうか。特に日本の教会において伝道が大変難しくって、その成果をというものを上げることができないという教会は多いわけでありますが、伝道ということにおいて成果とは一体何かということを考えさせられるところでありますが、しかしこのところで大変重要なことは、伝道するということによって信仰的な確信が、信仰の確信が深まり強まっているということであります。弟子たちが伝道した、そしてその伝道の技において自分が信じているものへの確信がますます深く強くなり、まさにそこにおいて主イエスが働いてくださったということを深く味わい知らされる、それが伝道ということにおいて起こってくることであります。主イエスは72人を使わした。その72人は主イエスの名によって働くことによって主イエスの力を深く知るものとなった、主イエスの確信が強まった、そのことが非常に大切なこととして教えられてくるわけであります。それは新しの伝道、新しの証ということにおいても言えることであります。新しが伝道する、私たちが主の証をするというそのことの中に主イエスの力が働いて、その力を私たちは受け止め、ますます主を信じることへの確信が深まる、それが伝道するの喜び、伝道する者の喜び、証する者の喜びとして示されてくるところであります。弟子たちが喜んでいることと主イエスが喜びとして指し示してくださっていることの中には違いがあるように思われます。二十節を見ていきますと、しかし悪霊があなた方に服従するからといって喜んではならない、むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと主は語られるわけであります。私たちが持つことができる喜び、本当の喜びが何であるか、この主イエスの言葉の中に示されるわけであります。なぜ私たちは喜びに心が燃えるのか、そのことがこの主イエスのお言葉によって示されてくるわけであります。弟子たちは伝道した、大成功であった、悪霊も自分に屈服したと喜んでいる。しかし本当の喜びはそういうことではない。むしろあなた方の名が天に書き記されていることを喜びなさいと主イエスは教えておられるわけであります。この主イエスの言葉に心を向けたいのであります。あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさいということと関連して、まず私たちが思い起こすのはモーセに起こった出来事であります。あのモーセがシナイ山で、神様の掟十戒が授けられる、神様の言葉が授けられる、40日40夜シナイ山に登って神の言葉が授けられているモーセ。しかしシナイ山の麓では イスラエルの民が大変な罪を犯すわけであります。金で子牛を鋳造してそれを拝んでいた。子牛を、金の子牛を拝みながら、この神がエジプトから自分たちを導き出したと言っている。神はモーセに言います。直ちに下山せよ、直ちに下山せよ。イスラエルの民が大変な罪を犯している、だから直ちに下山せよという命令がモーセに下るわけであります。そしてイスラエルの民はその罪の裁きを受けるわけでありますが、そのところでモーセが神様に祈った祈り、そのことに注目させられます。ああ、この民は大きな罪を犯し、金の神を作りました。今もしあなたが彼らの罪をお許しくださるのであるならば、もしそれがかなわなければ、どうかこの私をあなたの書き記された書の中から消し去ってくださいと、モーセは主に語っているわけであります。あなたの書き記した書から私の名を消してください。このモーセの言葉から、それがどのように大きな、どれほど大きな悲しみであるか、絶望であるか示されるわけであります。神様との関係が断ち切られる、神様のもとにある私の名が消される、神の命を失う、これがいかに絶望的なことであるか、モーセの言葉から教えられるところであります。もう一つ見ていただきたいと思います。イザヤ書を見ていただきたいと思います。4章2節から3節、1066ページであります。1066ページのイザヤ書の4章の2節から、見ていただきます。4章の2節。その日にはイスラエルの生き残った者にとって主の若枝は麗しさとなり栄光となる。この地の結んだ実は誇りとなり輝きとなる。そしてシオンの残りの者、エルサレムの残された者は聖なる者と呼ばれる。彼らはすべてエルサレムで命を得るものとして書き記されると、このような御言葉が示されています。栄光となり誇りとなって輝き、聖なるものと呼ばれ命を得るものとして書き記されると語られていくのであります。神が人間を救い上げてくださるということがどういうことであるか、イザヤ書の言葉から指し示されてくるわけであります。栄光となり誇りとなって輝き、聖なるものと呼ばれて命を得るものとして天の書に書き記される。これが主イエスが私たちに与えてくださる喜びであります。喜びに熱くなる、この恵みを深く強く心に受け止めるときに、喜びに熱くなる主イエスが私たちに与えてくださる救いの出来事が、このことの中に強く示されてくるわけであります。主イエスが3人の弟子たちを連れて山に登りました。そこで 栄光に輝く主イエスとモーセとエリアを三人の弟子は見るのであります。9章で学んだところであります。神と一つである主イエスの栄光の輝きが示されます。この栄光の輝きは主イエスキリストが十字架で死に、そして復活して、主に打ち勝ち、サタンに打ち勝ち、罪に打ち勝つ勝利者イエスの栄光として、その輝きが示されてくるわけであります。この主イエスのお働きを、御業を、弟子たちは見るものとされていくことが、聖書で示されてくるわけでありますが、弟子たちはこれを直接に見た、この主の言葉を直接に聞いた、そしてその力を受けた、このことの幸いが示されているのであります。主イエスは今エルサレムに向かって顔を向け進んで行かれるのであります。先に学びましたように、エルサレムに顔を向ける、顔を向けるということは、断固たるご意志がそこに示されているということをお話しいたしました。主イエスは断固たるご意志を持ってエルサレムに向かって進んで行かれるわけであります。その道のりにおいて72人の弟子たちを伝道へと派遣するわけであります。主イエスが断固としてイスラエルに向かって、エルサレムに向かって歩んでいかれる、十字架の死に向かって歩んでいかれる、それは主イエスは十字架と復活によって死を滅ぼし、罪を滅ぼし、私たちを救い上げてくださる、そして天に、命の書に私たちの名が記すために、その大いなる栄光の輝きの中に私たちを招き入れるために、主イエスはエルサレムに向かって歩む、十字架によってその命を捧げられる、三日目によみがえられる、このすべての主イエスの御業を弟子たちは見るものとなった、その主の言葉を実際に聞くものとなった、その幸いが語られていくわけであります。それがいかに大きな喜びであったか、主イエスはその祈りにおいて神を賛美するお言葉の中に示されておられるのであります。21節から22節を見ていただきたいと思います。その時イエスは聖霊によって喜びにあふれて言われた。天地の主なる父よ、あなたを褒めたたえます。これらのことを知恵ある者が、いや賢い者には隠して、幼子のような者にお示しになりました。そうです、父よ、これは御心にかなうことでした。すべてのことは父が私たちに任されています。父のほかに子がどういうものであるかを知る者はなく、父がどういう方であるかを知る者は、こと子が示そうと思うのほかには誰もいません。これが主の御心です、父の御心ですと示されてくるわけであります。イスラエルは信仰の、イスラエルは信仰共同体と言っていいわけでありますが、イスラエルの当時の信仰によりますと、神の神秘を悟るのは賢いものであり、賢いものが評価される、そういう世界でありました。これに対して主イエスはこの考え方を逆転されるのであります。知恵あるもの、賢いものには神様の神秘は、深い深い隠された神様の救いの御業は、その知恵や賢さによって理解することはできない、むしろ幼子のようなものに示されました。それが神様の御心だと示されるわけであります。 幼子。これは弟子たちのことを示しています。弟子たちは社会の中で、当時の社会の中で知恵があり賢いと評価されるものではありませんでした。村や町の中でいわば普通の生活をしている者たちでありました。彼らが到底神様の御業を指し示すものになるとは信じられない、そういう者たちであります。しかしそのような小さなもの、普通のもの、私と変わらないものに、主は神様の大いなる救いの御業を指し示された。そしてこの小さいものを用いることが神様の御心である。そこには人間の力ではなくて、ただただ神様が働くことによってのみ進められていく世界、その世界が示されてくるわけであります。父のほか子がどういうものであるかを知る者はない。子なる神であるイエス様しか、天地創造の神がどういうお方であるかを知る者はいない。父がどういう方であるかを知る者は、子と子が示されたもの、示そうと思う者のほかは誰もいません。このような神様の救いの大いなる御業が、子が、主イエスが指し示すもの以外に誰も示されない。そして主イエスが選んで用いそれを指し示してくださったら、どんな小さなものも神様の大いなる御業を指し示すことができる。そしてまた神様の力を深く味わいすることができる。神様の救いを受け、またそれを明かし伝道する者の幸いが、またその光栄がこのように私たちに語られてくるわけであります。23節から24節のこの御言葉は本当に私たちの心に響き、私たちの心を熱くするのであります。23節見ていただきたいと思います。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。彼らだけに言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。そして24節、言っておくが、多くの預言者たちや王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったからである。たくさんの預言者が現れて神様の御言葉を民に伝えた。そういう重要な働きを成した預言者たちも見ることができなかったことを弟子たちは見ている。王たち、これはイスラエルの王であります。イスラエルは神様の支配を、神様から選ばれた王が神の御心を受け止めて具体的にイスラエルを支配する。人々は神様から選ばれた王の支配によって神が支配していることを深く味わいすることができた。そのような王たちも見ることはできなかったことなのだと示されてくるわけであります。またそれは本当に多くの者たちが、人間が、人類が本当に見たいと思ったもの、それを見ることができると語られてくるわけであります。主イエスは十字架に死に、神の命を失った者、罪の中に沈み神との関係が断ち切られた者の罪を担い、そして三日目によみがえって 罪と死の勝利者として栄光の姿を表されました。まさに、そしてこの栄光の輝きを弟子たちに示し、私に示し続けてくださった、この栄光の輝きを弟子たちに示し、私に示し続けてくださった、私たちは主イエスの救いを見、そして主イエスの御言葉を聞き、天の命の書に名が記されて、主イエスの栄光の輝きを受け、聖なるものとして神に迎え入れられているのであります。まさにこれが私たちに与えられた大きな喜びであります。本当の喜びであります。この喜びを知る者は死を前にしても恐れることはない。天の命の書に私たちの名が記されているからであります。この主の御業を高らかに賛美し、明かし、主イエスの力を感じ取りながら歩むものでありたい。今日の御言葉から教えられるのであります。お祈りをいたします。天の神様、礼拝の恵みを感謝いたします。喜びに心が熱くされる、喜びに心が燃える、そしてそれは死を前にしても消えることがない、そういう喜びが何であるかということを御言葉によってお教えくださり感謝いたします。預言者たちが、王たちが見たいと思いながら見えなかったもの、見ることができなかったもの、聞きたいと思いながらも聞くことができなかったこと、それを主イエスの弟子たちは見、聞くことが許されています。その幸いが御言葉から語られています。そして私も同じように主イエスの救いの技を見、また救い主の生ける御言葉を聞いて生かされるものであることを思い、心から感謝いたします。主イエスの栄光を受けるものとして、永遠の命を受けるものとして、天の書に私の命が記されている、そして聖なるものとして私は神様に受け止められている、そのことの最愛を御言葉から示されました。私の本当の喜び、そのことが今日の御言葉によって力強く示されていることを思い、心から感謝いたします。どうぞこの喜びのうちに私は生きることができますように、この喜びを知る者として熱く明かしする、伝道する教会として、私を越谷教会につながる信徒一人一人を主が用いてくださいますように、越谷教会の礼拝に集って来られた求道者の方々、新しい方々の上に主の祝福が豊かにありますように、主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美歌532番お立ちください。
Thank you.
生産式を行います。